STB ラジオ心ラウンジ、
おはようございます。北本貴夫です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの高誠予院長です。高先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月2月は家族の参考書のパート2ということで、1日1テーマに絞って高先生に教えていただいています。今日は更年期障害をテーマに学んでいきたいと思います。この更年期障害という言葉は以前からよく耳にされている方も多いと思いますけれども、そもそも更年期というのは何歳くらいのことを言うんでしょうか？
そうですね、更年期というのはまず女性の更年期がほとんどですけれども、今言われているのがですね、で女性の場合はですね、閉経を迎える前後のですね5年そこそこを更年期とよく言われますけれども、はい、あくまで日本人の場合はですね45歳から55歳の間の中、だいたい前後5年ぐらいが更年期のことが多いですね、はい、
45歳から55歳くらいまでということですね、
はい、それが一番多いと言われてますね、
はい、ということはこの更年期障害というのは女性の方が更年期を迎えると出てくる症状だということでしょうか？
少なくとも数年前までは女性だけに使われていましたよね。更年期イコール女性の更年期という意味だったんですけれども、ただですねここ数年、特に泌尿器科の先生の頑張りによってですね、男性の更年期という言葉もですねかなりですね、皆さんに知られるようになってきましたね。実はね更年期というのはね男性も女性もあるんですよ。
はい、
いろんな症状があって、まあ、男性と女性微妙に症状が違うんですけれどもね、男性も女性もあるということはね、ここで皆さんにご説明したいと思います。
そうなんですね、知らなかった方も多いかと思うんですが、その男性に関しては、うん、何歳ぐらいとかいうのは目安あるんですか？です
ね、これねまたねはっきり定義がされてませんけれども、さっき女性の場合は閉経前後という分かりやすいことがありますよね。で男性の場合はですねこういうとイベントがないんですよね。はっきりしたものがないので、一説によると40歳から60歳の間とかね、あるいはもうちょっと短くして、45から55という人もいますね。
あ、そうなんですね、うん、少しじゃあその女性の言われている45歳から55歳とは少しこうずれたりとか違う幅だったりする可能性もあるということ、
うんうん、そうですね。というのは女性の場合はですね、なんでそんな分かりやすかというとね、閉経することによってですね女性ホルモンがですね一気に減るんですよ。一気にほぼないところまで行きますからね。そうするとねそれによっていろんな症状が出てくるわけですよね、はい、全身が急に熱くなったりですね、汗かいたりとか、心臓がドキドキするとか、耳鳴り頭痛などなどいっぱいありますし、はい、で実はね精神科によく訪ねてくる更年期の方もいらっしゃいますね、はい、うつ症状が出ることが結構多いですよね。でその時はね皆さんに、ね、私にですね、先生これうつ病ですかそれとも更年期ですかって聞かれるんですけど、実は更年期のねうつ症状はうつ病として診断されます。
そうなんですね。
そうです。なのでうつ病の一つの原因として、女性の更年期があるっていう考え方ですね。
そういうことなんですね。そうですよ。更年期がこう引き起こすものって、はい、 っていう考え方ですね。
そうなんですよね。で男性の場合はねもう少し分かりにくいです、はあ、先ほどですねあの女性ホルモンはですね一気に下がるって言いましたね。閉経前後ですね、はい、だから閉経するともう分泌量が一気に少なくなるんですけれども男性の場合はですね男性ホルモンというのがありますですね。これはですねだいたい40過ぎていくと徐々に徐々にね、量が減っていくんですけどでも一気にではない徐々にです、
うん、
で徐々に減っていくとですね、今典型的な症状というよりも私たちはねちょっと難しい言葉で非定型典型的ではないという意味で非定型という言葉をよく使うんですけど、はい、非定型の症状が多いですよね、まあ、一番多いのはやっぱり元気が出ないですね。
元気が出ない、
なんとなくだるいということが出てきますけれどもね。
なかなかじゃあご自身でも これがあの更年期なんだってこう理解に及ぶにも分かりにくいっていうところなんです。
思いつかない。男性の方は私ね男性で自分は実は更年期かかってるって、いう人半分もいないんじゃないかなと思いますよ。
そうですか、
うん、
でもなんとなく体がだるかったりだとか、うん、そういった症状としてはあり得るんです。なんか他にもあるんですか症状としては。
そうですね、いや先ほどあの女性の場合ですねあの鬱になることもあると言いましたけれども男性だってありますよ。
あ、そうなんですね。
そうですよ。ただこれが、ね、急に出てくるわけじゃないので気づかないんですよ。これ実はホルモンのせいだっていうことを気づかない方が結構多いと思いますね。
更年期障害なのかうつ病なのか判断が難しいってこともあるんですもんね。
私はねあえてねそこまでですねあのはっきりさせるメリットがないと思います。なんでかというとまず更年期の診断は主にあのホルモンの測定で、確定診断されますよね。婦人科の先生がよくそうしますけども男性の場合泌尿科に行くことが多いですけどそこもやはり男性ホルモンの量を測定してそれはそこで確定診断されますよね、うん、でうつ病の場合はですね血液検査をまず用いることないですね、うん、うつ病はこの症状を見て診断していきますよね。だから全く診断の基準が違うわけですから同時並行でいいと思います。両方当てはまれば両方の病名をつければいいと思います。
原因や治療法についてもお聞かせ願えますか。
そうですね、原因は先ほど、申したようにですね女性の場合は女性ホルモンが量が一気に減る男性の場合は男性ホルモンの量が徐々に減るということは最も分かりやすいのはじゃあ減るものを補ってあげればいいですよね、
はい、
特に女性の場合は急に減るのが問題であれば徐々に減るようにすればいいです。要はなくなるものをずっと補っていくというのはさすがに現実的にありえないわけですけれどもでも急に減らないようにまあ症状が出ない程度でちょこっと足していこうかって、うんうんうん、いうことができますよね。これはあの女性ホルモンの補充療法なんですよ、
はい、だ
から女性ホルモンの補充というのは決して減った分全部補うというわけじゃないんですよ。減った分のギリギリのところをちょっと補充してしんどくならないようにすればいいやろって。だからずっと続くわけでもないしある程度やったらちょっと減らしてみてそれで症状出なきゃそれでいいわけですよね。で男性の場合もそうなんですけれども男性はね女性ほどまだですねはっきりしたこういうふうにやるんだよというやり方が決まってはないですけれども先ほど言ってた男性ホルモンが減ってきたのであれば補充してあげようというのは実践されています。
そうなんですね。そもそも私なんか全然知らなかったそのホルモンというものをこう補充することもできるわけなんですね。
あ、そうですね。ホルモン療法というのはこれはね更年期の治療に限らず昔からいろんな病気で使われてきましたよ。
そうなんですね。
そんな珍しい療法ではないですね、
はい、まあ、あのそういった治療をしながらさまざま気持ち的な面でも向き合っていかなければいけないことも出てくるわけですよね。
そうですね。その場合はですねやはり薬物治療だけじゃなくてですね、家族の理解も非常に大きいと思いますけれどもね。
家族の理解ですか。
そうですね、やはりね特に女性の更年期の時はですね、うん、周りが女性がいたらね理解してあげることができるケースが多いですけども、うん、男性だらけになるとねどうしてママがいつも横になって、ご飯を最近作ろうとしてないのとかね、うんうんうん、いう話に、ね、なりかねないんですよ。
なるほど。そうなるとやはりあの女性の方お母さんご自身も、
はい、
こう孤立していくというか、
そうです、
ね、誰にも相談できないだとかそういった状況になっちゃいますね。
そうですよね。でそういう時はね、あの更年期かもしれん、特にあの生理が不規則になってきたら一度ですね、うん、婦人科行って実際に先生と相談するといいと思いますね。で実はホルモン療法以外にですね、さまざまな治療法があります、
はい、
先ほど精神科の場合で言うとですね、精神科は原因はどうであれその症状を見て診断していくわけですから、その症状に対してまたね症状を改善する薬いっぱいありますし、で私自身が漢方をよく取り入れてやってますけれども、あの漢方の中にもですね、この更年期っていう病気に対していろんな、処方があるわけですよね、
はい、
まあ、これ余談になりますけども、私一回ですねすごいなって、あの漢方の名前ですごいなと思ったのがありますけど、女神っていうか、ね、女神さんっていうあの薬があるんですよ。
もうすごい名前してます。
すごい名前してるでしょ、うん、その後知ったんですけど、それで読み方間違って女神さんと読むんですけどね、女神さんって読むんです。女神さんって読むんです
か。
はい、
女に神様 に山、はい、
散る、あと女に神に散 る,
あ,
る, る、
ね、あ、なるほど、
そうですよね。あれ実際使ってみるとね、更年期にものすごいよく効く薬なんですよ。
そうなんですね。
漢方の場合はね、漢方の独特の理論がありますので、更年期障害って言葉は出てきませんけれども、血の道症とかね、ちょっとね皆さんにとって分かりにくい病名がありますけれどもね、要は血の循環が悪くなるから更年期症状が出るって考えますけれどもね。
そうなんですね。
そうです。でもあの理論はどうであれ、症状を改善するにはいろんな方法がある、そして周りがサポートしましょうということは皆さんに知っていただきたいなと思いますね。
そうですね。だからこそご本人がそうやって行動を起こすだけではなくて、うん、
はい、
周りにいる方も、はい、まあ、理解を深めようとするって、その姿勢が必要になってきますね。
そうですね。あのしんどい思いしている本人が受け入れていく、あ、ママがしんどいんだな、あ、旦那がしんどいんだな、
うん、
あ、じゃあここはちょっとカバーしてあげて休ませてあげようかな、うん、っていうふうにですね、そこで心配りがあるとですね、ご本人はものすごく救われると思いますよ。
そうですよね、うん、どうなんですかね、そういったものはこう打ち明けて話せばこうコミュニケーションがうまくいっていくだとか、こういろ、まあ、ご家庭によって様々だと思いますけれども、どうでしょうね。
私ね、あの個人的に感じることは、
はい、
女性の、ホルモンによるあの更年期障害の知識がかなり普及されています、
はい、
で女性自身も言うようになりましたし、男性もそれを耳にしてある程度の知識は皆さんあります。あの更年期、あのうちの嫁が更年期だな、ママが更年期だなって分かるんですけど、うんうんうん、知識があっても一つ一つこう個別のこの具体的な症状が出た時の対応はまだできてないことが多いです。頭で分かってるんですよ、
はい、
分かってるんですけれども、どうして昨日も作らなかったのに今日もご飯できてないのって、そういうことね、ついつい言ってしまう方がいらっしゃいますね。
周りの方が理解を深めるためにはどうしたらいいんでしょうかね。
そうですね、やはりね、そこはね、ご本人がまず周りに知ってもらう努力を私はした方がいいと思います。諦めずにですね、どうせ分かってもらえないんだじゃなくて、言えば家族ですから分かってもらえるかもしれんよ、分かってもらえるよってまず言ってみることですよね。そしてご家族さんも理屈だけじゃなくて、あ、こんだけしんどいのは理由があるんだ。あの男性はね、多いのはですね、このあの女性がしんどいもしてる時、理屈でどうしてしんどいかを問い詰めようとするんですよ、
はい、
しんどい本人はそこにいるのに、どうして私がしんどいかを説明するのか、それだけでもね、ストレスにあってしんどいんですよ。だからそっとしてあげた方がいい時ありますよそうすると、あの後でね、あの言葉にして説明してくれますよ。
一方で男性の方が更年期の症状が出ている場合にも、はい、まだ知られていないこの男性の更年期障害、ここに関してもあのご家族の皆さんもこう一歩ずつ歩み寄って知るっていうこのことが大切になってきますよね。
私はね、男性の更年期はですね、まあ、更年期っていう言葉こそ出てこないものの、実は女性はよく男性の更年期理解してくれてると思います。要は女性はですね、男性の更年期は更年期で考えずに、あ、年取っていくんだね、無理はないよねって、 あんまり今までバレバレできへんよねっていうふうに理解してくれるんですが、女性自身が更年期で死ぬ思いしてる人が多いわけですけれども、私ね実際経験してる中で男性の更年期を理解してくれないのがむしろ他の男性です。
あ、例えば職場の方とか。
そうです。
なるほど。
そうなんですよ。そのしんどさを、理解できない、自分自身も理解できないことはありますからね。そういう時はね、まあ無理せんとくことですよね。無理してしんどい思いするわけですからね、しゃあないもんはしゃあないですから。若い時できたことも年取ってできなくなるのは仕方がないことですよ。それより、まあ、これからもできることやっていきましょう。
もちろん治療法もありますし、まずはそういった現状をこう受け入れていくということですかね。
そうなんですよ、
はい。さて来週も家族の参考書パート2ということで、親子関係をテーマに甲先生とお話をしていきます。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は家族の参考書パート2ということで、更年期障害をテーマに教えていただきました。まずは男性の更年期障害があるということにも驚きました、まあ、そういったところも含めて女性の方のこう細かな症状だとかそういったことも含めて、まだ周りの方が詳しくこう知る状況までには至っていないという甲先生のお話でした。周りにいる方がこう少しずつ歩み寄っていって知識をつけていくということが大切なんだなと感じました。さてこの番組では皆さんからの質問や体験談、番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスは甲先生にちなんで co@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp です。ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。それでは STB ラジオ心ラウンジ、来週もぜひお聞きください。北本貴夫でした。